住居がその人にふさわしく、あるべき姿であるのは、生きている間だけの仮の宿だとは思っても、境が深いものだ。身分、知識、品格などが立派な人が、のどかに住みなしているところは、差し入る月の色も、ひときわしみじみと見えるものだ。現代風にきらびやかではないけれど、木立がなんとなく昔めいた感じで、手を加えない自然な感じの庭の草も心ある様子で、すのこ、水害の配置も趣深く、何気なく置いてある道具類も古風に思われて、心が安らぐのは奥ゆかしいものと思われる。多くの職人が心を尽くして磨き立て、中国の、日本の、珍しく並大抵でない道具類を並べ置き、庭の植え込みまで自然のままでなく人工的に作っているのは、見た目にも苦しく大層わびしい。そんな状態のままでいつまでも住んでいれようか。住んでいられるわけがない。また火事によって焼けてしまい煙ともなるだろうと見るとすぐに思われる。大体は住居にこそ人となりは推し量られるものだ。五徳大師の左大臣が屋敷の正殿に飛びを折らせまいとして縄をお張りになったのを、西行が見て、飛びがいるのがどうして不都合があろうか、この殿の御心はこの程度かと言って、それ以後参上しなかったと聞いていましたので、綾小路の宮承継発信王がお住まいの小坂殿の胸にいつだったか縄をお引きになっていたので、西行の霊を思い出してありましたら、まあなんということでしょう。カラスが群れをなして池のカエルを取るので、宮様はご覧になって悲しまれたからなのですと人が語ったのこそ、なんと素晴らしいと思ったことでした。徳大寺のお屋敷に縄を張っていたのも、どんな理由があったのでしょうか。はい、自然を好み、作為を嫌う。だから作為的に住居をしつらえて、贅沢を凝らしたことを大変憎み、批判の対象になります。日光東照宮の陽明門なんかは一番嫌いだったんじゃないかなと思うところですけれども。五徳大寺の実邸が後半に例として挙げられています。百人一首の81番に、ホトトギス泣きつる方を眺むれば、ただ有明の月ぞ残れる、と歌を取られている。源平合戦から、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての貴族で、平家物語の登場人物の一人でもあります。